市塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦先生です。こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そして今日はご一緒に燃える進学教育古川学園高等学校の成本豊先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はいつものようにご相談からいきたいと思います。
はい、
はい、それでは中学校3年生女子、バレー部の女生徒のようですね。特待生の利点とは何ですか？私立高校からの特待生の話は受けた方がいいですか？断ったら一般入試に支障がありますか？というご相談です。
なるほどね。
特待生、
今ちょうど、うん、12月の今10日になろうとしてますけれども、
はい、
中学校ね、中学校で三者面談といって、はい、志望校を最終決定しますね、はい、県南地方では。
はい、
で、県立は前期後期の最後の年になりますので、はい、3月5日の前期で何々高校を受けたい、
はい、うん、
もう一つは私立、この地域は滑り止めってね、言い方あれですけども、うん、ほとんどの子私立も受けますよね。
受けますね、うん、
でその私立も決めてくださいと、
はい、
でも、あ、もう一つはね、国立高専があるんですよ、
はい、
で国立高専も決めなきゃなんないね。で、受けられるのは、だから、国立、私立、そして県立と。で、県内の私立は、同じ日に受験なので、1個しか受けられません。ええ、うん、こうなってます。
うん、
で、今の特待だとか、はい、あとよくご存知だと思いますけど、推薦ってありますよね。
はい。
なので、簡単に言うと、私立の場合は、推薦と一般みたいな。
うん。
で、推薦の中でも、だから、特待ってことは結局、お金安いですよとか、特別の枠ありますよって話ですよね。
はい。
スポーツでおいでとかね。だからそういうふうなのがちょっとこう整理されてないとどうかな、みたいな。
はい。
まあそんな中でね、新聞でね、11月29日に、はい、1回目の発表がありました、倍率の。
はい。はい、
で、八戸高校が、どこだ。
はい。
目が見えなくなって
きた。あららららら。はい。
240人の定員に対して318人。
はい。
うん。で、倍率が 1.33 となってます。
はい。
で、240っていうのは実は前期後期合わせた、人数なので、こういうふうになっててね。前期が216、
はい、
後期が24で240ってこと。
はい。
だから3月5日って216人。
うん。
簡単に言うと 90% の、
はい、
ところで最初試験するんです。机が100あったら90。
はい。
うん。で、みんなそこに受けに行くので、318人本当に受ければ、はい、本当は 1.47 倍なの。でも新聞 1.33 っていうのは、後期も入れて 1.33 ですから。まあ今三者面談でこれがまた後でみんな下に下がっていきますよね。また発表になってきますけども、でも8校の場合は去年見てもそんなに倍率は12月の発表も、まあ3月の発表も、去年も 1.4 ぐらいですから。
そうですね。う
ん、まあ結局8校志望する人はそんなに動かないだろうし。
はい。
まあその下は順繰りこう 0. 何倍のところにはこう埋まっていきますので。まあそんなので、まあ新聞の方にはね、結局なんだろう、1.18 倍ですと、その、県立の全日制はとか、
はい、
あと 98.9% 受けるんですよ、高校とか、いろいろ書いてありますけど、
はい、
高いところはですね、八戸工業の土木とか、
はい、
それからなんか看護系とかですね、いろいろこう高いところあるんですよ、スポーツ科学科とか、
はい。
でもその新聞には最後、就職を見据えて技術を身につけられる実業系の学科が人気傾向にありますって書いてるけど、
はい、
まあ、果たしてそうだろうかと。普通科がいいっていう言い方します。今の子は。
子供たち自身がっていうことですか？
普通がいいんです。
だから、ちょっと待ってください。なんかその言い方って、普通っていうのは、普通科がいい、普通科を選びたいの普通ではなくって。
普通がいいんです。
みんなと同じの普通っていう。
平らとか。
あは
普通が。
ほう。
カタカナの普通ですよ。
あ
横棒の。
ははは。
はい。
はなるほど、ね。
なので今担任の先生が一言、大学に行った方がいいんじゃないって言うと、じゃあ普通科にしますとか。
はいはい。
で、工業から大学に行きにくいんじゃないって言うと、じゃあ普通科にしますとかって。
はいはい。
その、将来の就職見せじゃないですよ、そんなに。簡単に変わりますから。で、これ分かりやすいじゃないですか、その、 看護とか、はい、建築とかって言った、はい、あとテレビで流行るとそれになりたいですね。
あ
海猿が海上保安庁か、はい、海上自衛隊かしわからない、
は
あ、でも海猿になりたいとか。そういうもんじゃないですか、我々も金髪先生みたいですね。
まあまあそうですね。はい、はい、はい。
まあそんな中でね、はい、まあ私立のお話も今日はゲストでね、はい、古川学園来てもらってますんで。
そうですね。さあ、成本先生、今この中学校3年生バレー部の女の子から特待生のリステンとは何ですかというお話がありました。まあ今、私たちのこの感覚からすると、特待生って、ああ、じゃあちょっと授業料安くなるのかな、ぐらいの利点しか思いつかないんですけれども、他に何かあったりするものなんですかね。
まあ、利点としてはもちろんその学費の面は非常に大きいと思いますし、あとは生活する面で、まあ、寮を使えたりとか、まあ、その学校によってそれぞれの利点はあるかと思うんですけども、まあ、ちょっと注意してもらいたいのは、その学費の方で何か免除があるということは、その裏返しとして、まあ、学校側としてはこういう人を欲しい、こういうリーダーになってもらいたいっていうことがありますので、まあ、そういったところは、きちんと見定めて、まあ、受けるんであれば、まあ、リーダーになれるかではなくて、そこのリーダーになりたいと思うかっていうような形で考えていただければいいかなと思います。
まあ、そこのリーダーになりたいかっていう、その辺が、今までずっとこう、塾長からお話をお伺いしてる、今の中3生、中学生の子供たちの像からは、ちょっと、どういう感じで捉えてるのかなっていう感じはありますけれどもね。さあ、その私立高校からの特待生の話は受けた方がいいですか？断ったら一般入試に支障がありますか？というお問い合わせがあるようなんですが、この辺についてはいかがでしょうか？
まあ、特待生の試験にもですね、まあ、いろいろなこう関係で受けるものがあると思うんですね。
はい、
あの、公明正大に、入学試験という形でするものもありますし、まあ、そうでない試験も、部活動の監督同士の付き合いで、はい、受ける場合もあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、試験を行うような場合に関しては、一般入試には関係はそれほど大きくはないんじゃないかなというふうに思います。
はい、
ただ、部活動絡みの場合には特にその中学校の部活動とか、そういったところの先生と特にお話し合いをしてからということで検討してもらえればと思います。
はい。さて、この間、この、古川学園の先生方もお越しになって、行われたイベントがありました。8位で行われたわけなんですけれども、そういったところにこう来る子どもたち、また親御さんというのは、やはりいろんな情報を欲しくて集まってこられる方が多いかと思うんですけれども、どんなお話とかがあったんですか？
いろんなお話が知りたいというよりは、うん、来てみたらこんなに話聞けるんですかって感じですよ。
あ、
うん、なのでね、はい、今はすごいそのライフスタイル的にね、検索の時代ですよね。インターネットで検索する、
はい。
そうするとドットみたいな感じで、うん、ここっていうのは分かりますよね。はい、A 高校、B 高校、はい、量があるなしっていうのは分かりますよね。はい、でも、あればどうなの？なければどうなの？とか、うん、入った後どうする？辞めたらどうする？っていうふうな、うん、そういうふうなね、間の話ってあんまりないわけです。
はい、
で、今、古川学園の成本先生に今日はね、ゲストで来てもらってますけども、今日もうちの塾では、古川学園を受ける子たちがいるんです。
はい。
で、今面談してたんです。
そうだったんですね。うん、
で、それで、スポーツの話っていうのは、はい、皆さん分かりやすいと思うんですよ。
はい。
スポーツは、例えば今、古川学園ってのはもう全国、制覇の女子バレーだから、
うんうん、
でも成本先生たちは進学ですから、進学コースですから、
燃える進学、
はい、はい、じゃあ普通科の進学で寮のある学校に行くってどこを考えます？普通みんなね、スポーツだったらね、アイスホッケーでもどこでも全国行くけど、
はいはいはい、
この地域だと函館ラサールってピンときません？
はあ、なるほど、
じゃああとどこに寮のある学校行ってもいいのって話がありますよね。 うちの長男は、はい、まあ、ちょっと愚足ですけど、で愚足って私が愚なんですけど、高松の学校行ったんですよ。
高松、
うん、中学校から。
ずいぶんまた遠くに、
はい、高松のいい学校があったんです。そこにいました。そういう方々もいるんです。中には、八年の中には。でもあんまり話題に上がりませんよね。
ないですね。
で今日成本先生はうちの塾生たちにお話ししていただいてるのは、はい、まあ塾生の親御さんたちのその希望もあってね。まず行きたいのは八校、
はい、
行きたいのは北校ってのは変わらないんだけど、
はい、
私立は古川学園のその特待生の私立を受ける、はい、試験を受けると、
はい、
特待生で合格すると、
うん、
タダになります、
うん、
授業料とかが、まあ、半額とかいろいろ学校にあってあるんだけど、はい、じゃあそれ県立受けていいのって話あるわけです。でもそれもとやっぱりタダ枠を取ったら県立はダメだよと。でもタダ枠じゃなく、その時受けた時に一般の方での合格にしといたら、タダ枠は他の人に譲って、そしたら例えば入学金は免除しますよとか、細かくそういうふうなランクがあるんです。
はあ。
そしたら私たちの塾生は今今日来て面談した子たちは、古川学園の特待生を受けて一般にしてもらって合格をと、入学金払わなくてもいいと。で、もう一つ県内の私立も受けると。で、それも入学金払うかどうかわからない。で、県立高校受ける、前期後期受けると。受け方いっぱいあるわけです。その間にも子供たちはリアルに受かった、落ちた、受かった、落ちたってことで、経験を積んでいくので、
はい、
親御さんたちの世代の気持ちと子供の世代の気持ちがすり合わさっていきます。受かる、落ちる、今日手続き、やる、やらない、そういうドットの話じゃなくて、やりながら行ったり来たり、そういうふうにしながらですね、みんなどんどんどんどんこう、心の中がね、変わっていくっていう時期なんです、受験ってのは。それで今日来ております。
ねえ、うん、でも本当に私たちは本当に知らない情報だった。八戸市に住んでいる中学生は、八戸市内の私立しかもう受けられないと思っていたので、はい、この番組で、このコーナーで、こうして塾長がお話ししてくださったり、成本先生こうしてお越しいただいて直接のお話を聞いていると、なんかやっぱり子どもたちもどんどん世界も広がっていくし、選択肢も当然広がっていくし、それによって自分たちがどういうふうに行動していくかっていうのも、またいろんな形で考えていくことができますものね。
そうですね。だからこれが本当の情報っていうかね、うん、ネットで検索だけじゃなくて、本当はリアルなんですよね。
はい。
そこでリアルな生身が来てるわけですね、これね。新幹線乗ってね。
本当ですよね。でもこうして八戸市内の子どもたちに、まあ、私学塾の生徒の皆さんにいろいろと情報発信をすることによって、やっぱり子どもたちの表情とかって変わってきたりするものですか？
もちろんそうですね、うん、将来が明るくなるっていうことが目に見えて、私たちも話をしててわかります。
はい。
なんで来るんですかね、八戸ね。それ聞いてみたいですよね。来週またの先生来るんですよ、また。
そうなんですか。
そんな一つの塾だけにこんなにね、
はい、
教頭も部長も来ていいんですかね。
なぜ八戸
魅力の一言言うと尽きるかなと。
そうなんですね。はい、いや、でも本当に子供たちにはいろんな視野でもって見てほしいし、その自分のその学力ももちろんそうなんですけれども、こういう特待っていうような制度があって、そこに自分が入れるかもしれないという、そういうチャンスっていうのは、自分のそのこれからの将来の一つとしてしっかりとね、捉えていただきたいなと思いますよね。さあ、これから
この子ね、この子ね、はい、この子結局スポーツでっていうのはね、ビビってるとこあると思いますよ。本当に自分はそこでやれるかとかね、うん、それは先生方と会って話してみればいいと思うね。親御さんも入れて話した方がいいと思います。
はい。先ほど先生おっしゃってましたけれども、リーダーになりたいかっていう、そこの部分でね。
なれるかなって気持ちがあるんですよ、ね、みんな、
う
ん。
強い気持ちで、頑張っていただきたいなと思います。さあ、だんだんと煮詰まってきた感じと言いましょうか、こう、子供たちもいろいろ考えて決めていかなければならない時期になってきているわけですよね。本当に乗り越えて頑張っていただきたいと思います。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、波田松史先生、そして、燃える進学教育、古川学園高等学校、成本豊先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。